内田潤の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、木下浩一です。間違えました。はい、皆さんこんばんは、藤田潤です。藤田潤の飲むしかないだろう、10月9日ですね、日曜日でございます。はい、いつもの お客様はお迎えしておりますんで、今日も楽しくお話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。
藤田潤の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田潤の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田潤の飲むしかないだろう。
はい、それでは10月9日第2週ですね。本日のゲスト、いつもおなじみの小林会長です。どうも。
はい、どうも、木下浩一です。
なんかあの、はい、ちょっと飲み屋さんでお会いされたという、
そうなんですよ、
話をね、
のおじきとタタラさんとね、飲んでたら、ヒューと通りかからはったんですよ。ああ、小林さんとか言って、どっかで見た顔やなと思って、あの木下浩一さんでして。
はい、そういうことですね、うん、最近ですよね。
3日4日前です。
一緒に記念写真撮られたとか。
あの写真撮りましょうって言って、
なるほど、はい、ね、はい、やっぱりこうね、あのリビング FM の発展のためにもですね、
そうですね、
チームワークをこう良くしてということで、はい、私の方からも、はい、あのちょっと CM もどきで話させていただいたんですけども、
はい、
とりあえず、
はい、そうですね、
会長飲んでらっしゃらないんで、はい、私もさっき1本取ったんで、そこで飲み続けてるんで、結構いい出来なんですよ。
ちょっとあの開けます
よ。はい、いい音です ね、
あ、いいですね。
会長さすがです。
今日はこれは何ですか。これは
これがね、プレミアムモルツの、はい、新しいというか、まあ多分季節のスペシャル版だと思うんですけど、ダイヤモンドポップの恵みという、めっちゃうまいですこれ。
はい、
お疲れ様でした。
はい、乾杯。
はい、乾杯。うまい。
うまい。
体調いい顔してますね。いい顔してます。
うまい。
うまいですね。どんどんいってください。会長がビールの参考缶持ってるとおチョコ持ってるみたいに感じるんですけどね、大きさ的に。
そう、昔あの私高校生の時に購買部でヤクルトを買って飲んでたから、みんなから私あの小林みつるなんでマンって呼ばれたんですよ。マン何肌かいてんねんって言われたんですよ。こうやって寝たら。
いや、あの会長、実は、
はい、
私先日ですね、はい、沖縄に旅行行ってきまして、
はいはい、
あ、お土産を買ってきたので、ぜひあの会長に多分喜んでいただけるかなというところなんですけども、はい、会長といえばですね、はい、おつまみの帝王と言われてますので、
これ石垣牛のスティックサラミ、素晴らしい。
なんかこう沖縄っていうとね、あの豚のイメージなんですけども、はいはい、なんか石垣牛というのがいてですね、は
い、ありがとうございます。
おつまみのことなら小林マンでございますから、はい、
結構沖縄ってあの締めにステーキ食べますよね。
そう、はいはいはい、ね、
締めステーキ、
締めステーキ、
もう羨ましくて仕方ないです私は。
でも会長も行かれたことあるんですね。
いや、皆さん
何度もあるんですか。
3回ぐらい行ってます沖縄は。
本島那覇ですか。
はい、本島と、そうそう、本島3回と、うん、あとはあの県が違いますよ。奄美大島が3回ぐらい行ってます。
あ、そうなんですか。奄美、はいはい、いいですか。
いいですよ。
へえ、そうですか。
めちゃめちゃいいですよ。また沖縄と違ってい
いんですね。広いんですか奄美大島は。やっぱり
あの島は小さいです。
あ、ちっちゃいんですか、はい、自然はでもすごそうですよね、
はい、
自然が。
あ、自然すごいです。あのだから天然記念物の奄美の、クロウサギとか、
うん、
ヤンバルクイナとかいますもん、
はいはいはい、
マングローブの森の中をあのカヌーとかでこいで
行けるんですか
という、そういうツアーがあ
ります。楽しそうですね、
はい、
でも夏はやっぱり暑いんですよね。
暑いですけども、まあ、京都よりは涼しいかもしれませんね。
ちょっと京都はね、
はい、
やばいですからね、
はい、
無風で、
そうです、
倒れそうになりますけども。
空気が重いって言われますからね、関東の方は。
いや重いっすよ、
本当重いですよ。あのスチームサウナ以上ですね。スチームサウナ入った時涼しいなと思いましたもん。夏に入った時。
ちょっと分かりませんけど、暑いでしょう多分ね、本当に。
本当に、はい。最近会長お忙しいですか。ちょっと秋めいてきましたけども。
そうですね。いろいろとあの忙しくなってきて、まあ。ね、着物の季節もだんだん涼しくなってきたら着物の季節なんで、はい、だんだんだんだん忙しくなってき
て、ね、夏バージョンから今度変わっていくんですね。
そうですね、夏は本当にもう浴衣がメインですけども、うんうんうん、これからは本当に着物を楽しんで着る季節なので。
着物って、はい、会長の例えばスーツってですね、はい、あのまあ夏用、今まあ夏は大体こうあんまり着なくなったですけども、はいはいはい、まあ、夏用があって、はい、あと秋冬春用、はい、ぐらいに今一緒くたになったり、はい、まあ冬は冬用でもっと暖かいのがあったりする、うん、着物はどうなんですか。
ありますよ、だいたい合わせの着物って、まあ、裏地がついてる着物が、10月から、4月ぐらいまで、まあ、5月ぐらいまででなってるんですけども、まあ、暑い時はそのあと裏なしの一重ってことですね、一枚物が、6月と9月に着るとなってますけども、今も暑いのでもう4月ぐらいから10月11月ぐらいまで着るということですね。
ああ、やっぱりこう季節が変わってきてる感じ
ですね。はい、それで7月8月のいわゆる晴寒、真夏の時は朝素材であるとか、絹でももっと透けてる絹で、まあ、いわゆる、はい、薄物っていうものを着ますね。
あ、はい、冬はこうがっつりあったかいのとこってあるんですか。
あります、着物は大体合わせですけど、その上にやっぱりコートであるとか、ね、はい、
それを着て、
それとあとは下着をどういうものを着るかによって、うん、まあ、夏やったら朝の下着着るであるとか、うんうんうん、冬やったらウールの下着とか毛とか、ああいうのを着て調整しますね。
ああ、やっぱりあるんですね、はい、いろいろと着こなしというか、はいはい、
そうです。
だから店にある浴衣も今着物にチェンジしてるところみたいな感じ。
そうです、もうだからそれであと今からまた七五三ですからね、うんうんうん、七五三では子供さんが七五三のお祝いで七五三前に行かれますので。
あ、はい、それがあるんですね。
はい、まあ、3歳と7歳が女の子で、だいたい5歳が男の子になってるんですけども、この頃は3つ前でも男の子も行くようになりましたね。
え、そうなんですか。
はい、はいはい、
あ、じゃあ自由になってきてるんですね。
そうです、3歳と5歳はだいたい男の子行くようになってきてますね。
はあ、じゃあ3歳は両方ともやって、はい、で次男の子は5歳で、そうそうそう、女の子は7歳で、はい、あ、そうなんですね。ここら辺だとどこに皆さん行くんですか。
やっぱり地元は五香宮神社ですね。
が多いんですね、はいはいはい、あ、なるほどね。そうか、京都に来てやっぱりその他の都道府県と町と違うのはやっぱり圧倒的に違うのはその着物の風景が見れるっていうことで、う
ん、それ京都大阪とか関西はあと十三参りっていうのがありますよね。
え、なんですかそれ。
十三参りでは13歳数えの時ですから、12歳の女の子男の子が、そこまで育てていただいてとか、育ってというお祝いで、特に有名なのは嵐山の法輪寺というところで、十三参りのお祝いにお参りに行くんですよ。
そうなんですか。はい、だいたい小学校6年ぐらいですか。
そうです。
へえ。じゃあ会長家の ご家族も皆さんやったんですか、お子さんは。
あ、行きました行きました。はい、
それ独特ですね。
そうですかね、結構やっぱり京都、うん、大阪とか関西、京都だけかな、十三枚言うたら、
うん
うん、それだから大人の着物を作って、そこで長いのでちょっと袖上げとか肩上げをして、
うん、
それで女の子はお参りに行くってことですね。
なるほどね、はい、今日会長に聞きたかったことがあるんですけど、はい、この前ちょっとある日超暇だったんで、はい、散歩しようと、
はい、
歩こうと、うん、いうことで、私武田に住んでるんですけど、はい、ご存知の赤池ですね、
はいはい、
から伏見桃山城ってご存知ですか。
はい、知ってます知ってます。
もちろん、
はい、
あそこまで歩いたんですよ。
ほう、
で伏見桃山城って、はい、きっとすごいお城なんだろうなと思って、うん、こうテクテク歩いてったら、はい、あったんですけど、
はい、
結構人がいなくてですね、で草とかも生えてて、なんでなんですかあれは。
あれはですね、もともと伏見城とかね、
はい、
四月城とか太閤秀吉が建てた、
はい、
伏見城というのは3回建てかかってるんですよ。それで今の伏見桃山城っていうのは、伏見桃山城があった場所に記念として、あれは今から60年ぐらい前にコンクリートで 作った、ダミーのお城なんですね、
はい、再建したやつですね、はい、はいはいはい、
で当時は近鉄ですね、鉄道の近鉄が建てて、あの周辺は伏見桃山城キャッスルランドっていって遊園地があったんですよ。
そうなんですか、はい、
だから我々もよく行きましたね、小学校の時とか。
あ、
それでプールも結構大きなプールがあって、で夏はプールで、あとゲームセンターとか遊戯場とかジェットコースターとか。
そんなあったんですか。
あ、結構あって、それでそのグランドもあって、木下大サーカスも3回ぐらい来てますかね。
そうなんですか、はい、そういうとこだったんですか。
結構盛り上がってたんですよ。それがもう何年前かな、もう10年15年ぐらい前に、そのもう近鉄が手を引いてその遊園地をやめると、いうことになって、あ、この場所を京都市に管理してくださいということで、サッカー場とか野球場とか
に、そうスポーツ施設が
ね、なってて、その天守閣も一応単身耐震工事をしなければもう中入れないということなんで、
そう近づかないようにって書いてあって、危ないんでって、
だから耐震工事をするのにやっぱり5、6億かかるので、それをして次どういうふうにするかっていうことで、いろいろその民間で探してたみたいですけども、なかなか手を挙げるとこはないので、そのままになってるともったいないことなんで。
もったいないですね。
もう車掌とかで何とかしてくださいよ。いやいや本当に、
いやびっくりして、うん、いや伏見桃山城っつうから、はい、ものすごく歴史とあれがあるところだと思って行ったら、はいはいはいはい、誰も歩いてなくて、でちょっとこう途中でこう下見たら、はい、おじいさんとおばあさんがゲートボールやってて、はい、あれこの先に本当にあんのと思って歩いていったら見えてきて、
はい、
見えてきたらこう中に入るんですけど、もう草とかボーボー で、はいはい、で近づかないようにって、え伏見桃山城ってこういうことなのみたいな、ちょっとカルチャーショックを受けたんで、
ちょっとなかなかもったいないんですけど ね、だからそれをもっとずっと桃山城の駐車場、第二駐車場とかずっとその奥に入っていくと北堀公園という公園があるんですけども、それが本当の伏見桃山城があった時の堀のところに公園ができてるんですね。
あ、そっちが本当にあった方なんですか。
そうですそうです。だから本当にもっと大きくって、
あ、大きかったんですね。
だいたいあったのは桃山御陵ありますよね、はい、明治天皇陵、はいはい、まあ、あっこら辺にお城があったということ。それからもう少し関越橋寄りのところにも四月城があったということで、なんか地震で壊れたり火事で燃えたりして、なんか3回建て替えてるんですね。
あ、そうなんですね、はいはいはい、あ、なんかもったいないなと思って。
そうなんですよ。だからあっこに本当に何かその時代村みたいなものとか明治村みたいなものとか、なんかできたらいいなと思うんですけどね。
ねえ、パークかね、テーマパーク。いや、僕考えて、隣が野球場じゃないですか。
そうですそうです。
あれ多分ね、左バッターがでっかいホームラン打ったら、うん、城に当たりますよ、あれ多分。
なるほどなるほど。
こんなところに城あっていいのかぐらいにボール当たっちゃいますよね。
そうだから実は今年初めかな、天守閣の上のシャチホコの瓦が、何の加減がちょっとずれ落ちてきて落ちそうになったんですよ。
あ、そうなんですか。
危ないって言って私がちょっと伏見区役所に連絡して取り外してもらって、まあ、事なきを得たんですけどね。
え、じゃあ会長時々見に行かれるんですか。あれ
見に行くと、まあ、ちょっと車で通ったり、
あ、するんですね。
それとか結構近所の人がこんなんなってんねんけども言って私に言うてくるんですよ。
まあ伏見のドンですからね。
いや
なある意味では、
はい、
あ、そういうことですか、
はい。
でもまあいやなんかもったいないなと思いながら、
思い出の場所です。私はもう伏見も、キャッスルランドというのは、
ね、
冬はプールが釣り堀になるんですよ。
え、魚を放すんですか。
鯉とかね、金魚とか。
え、
うん、画期的でしょ。
画期的ですけど、
うん、竿とか借りて、餌はうどんになんかきな粉じゃなくてさなぎ粉みたいなのまぶしたり餌で、
はいはい、
それで釣るんですけども、
え
なかなかもう魚も慣れてきて釣れないんで、ね、自分でその生きた餌を持っていくとバンバン釣れるんですよ。
釣りショップでね、
そうそうそう、
釣り具屋で買った
サナギ節とか、はいはい、ミミズとか
ゴカイとか、なんか、そうそう、ね、
赤虫とか、ね、はいはい、
バンバン釣れるんですか。あ、反則してたわけですね、会長ね。 ああ、そんなことがあった。それ流れるプールじゃなくて四角いプールで。
いや、あの四角いプールはそうそう、釣り堀が四角いプール2つぐらいあって、あと流水プールもありましたし、そうスライダーもありましたし。
でかかったんですね。
でかかったですよ。
もったいない。
はい、それはやっぱり年々、遊園地もね、いろいろな各地で閉まっていきますから。
そうですね。だから人口減少とかね。
そうなんですよ。
若い子出生率がね、
よく遊びましたわ本当に。
ああ、はい、じゃあ思い出の場所なんですね。
思い出ですよ。
結構あの赤池からそこまで歩いていくと、本当の京都のなんとかな住宅街、本当の京都の住宅街が見れるような、うん、昔からの家とかあるじゃないですか、はいはい、あれが結構面白くていい散歩道で、しかも最後こう上がっていくんで、
そうです坂はね、
はい、いい散歩道を見つけたんですけど、ちょっとお城が悲しいとか、
はい、
最高に悲しいですね僕ああいう、
ね、あれだとね、
あそこに住みたくなっちゃいましたからね。
あ、そうですね、やっぱり、はい、住んでください本当に。いやだから本当にあの昔の豊臣秀吉がなぜあこに城を築いたかというと、まあ、ちょうどあの門前御陵の上上がってみて、あの見渡してもらったら分かるように、あの大阪なら京都が全部見渡せるんですよね。
はあ、
だからもともと伏見城っていうのは日本の首長にするために、あの太閤秀吉がお城を作ったんですよ。で大阪城はあの自分 の, あの別荘ですよね、あれはプライベートな。伏見城がもともとその首都機能を持たした、持たして日本の人に伏見をしようと、
うん、
だからこそその国 の, あの大名を呼び寄せたので、いまだにその町名に残ってるでしょ、
はいはいはい、
加賀屋敷城であるとか、
はいはいはいはい、
だからその全国の大名の屋敷がその伏見にあったわけですよ。
うーん、そういうことです。その中心、はい、そういうことですね。
そういうことです。
だから伏見城を中心としてこう、
はい、
大きな町があって、はい、そこがもう日本の中心に近かったと、
はい、それでもう一つはあの小倉駅という、
はい、
小倉駅、それこそあのこの前聞いたらその足のこと一緒のぐらいの大きさとかいうことであの分からないかったんですけど、琵琶湖 の, あの琵琶湖大橋から南側の小さい部分のぐらいは大きさがあったらしいですけども。
あ、そうなんですか、
はい、それを それもあの小倉駅を見渡してあの大阪とか奈良の方も見てたみたいですね、豊臣秀吉は。
じゃあ豊臣秀吉はかなりの時間伏見で暮らしてるんですね。
そうですね、後年はかなり、
後年は、
はい、
あ、そうだったんですか。
それはもう、まあ皆さん知っておられるんですけども、
すいません僕知らなかった
です。あと皆さんあのご存じないのは、来年 の, あの NHK の大河ドラマであの、はい、徳川家康やるんですけども、はいはい、徳川家康も伏見に結構長いこといたんです。
あ、そうなんですか。
はい、だからもちろんその家臣でしたからね、豊臣秀吉の、
うんうん、
それであの豊臣秀吉が亡くなってから征夷大将軍の位を受けたのも伏見城で徳川家康が受けてるんですよ。
そうなんすか。
はい、
え、うん、
だからかなりの長い間伏見にいて、次に、江戸に移ったんですかね。だからそこら辺もあの結構徳川家の、いやいや豊臣家の、親戚とか親兄弟がまだたくさんいたので、
うん、
その徳川家康は居づらかったんですよね。居づらかって東京にあの支店を作って、それで東京出張所というか商業支店ということで、
はいはい、
あの行ったわけですよね。
でいつの間にか本店に切り替わってって感じですね。
そうそうそうです。それからまあ後年はあの静岡に駿府に移るんですけどね、
はいはいはい、
だからそこら辺はあの本当に伏見をフィーチャーして NHK が やってくれんと、本当は歴史の史実には基づいてないよってことですよ。
そういうことですね、はい、だからまあ、三河と伏見と、
はい、
それから江戸と、
はい、
静岡、はい、この4拠点はしっかりとやってくれないと、はい、NHK さんが、はい、
そうです
っていうことですね。
そうなんですよ。
まずは伏見始まりだと。
そうそう、
いやっていうことはすごい歴史を持ってるところですよね。
そうなんですよ。
それにしてはお城がちょっと寂しいですね。
ねえ、本当に。だから本当にね、あの姫路城とか熊本城とかああいうのが残ってたらいいんですかね。もう建物が残っていないんですよね、もともとのやつがね。
それが残念ですね。
ねえ、
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは今週第2週ですので、頑張れ F7 伏見の F7 ということですね。会長、今月はニュースございますかね。
そうですね、ちょうどあの今日ですね、10月9日が、はいはい、あの五合部神社のお祭りの最終日。
あ、
はい、
そのさっき七五三の時に話が出た神社の、はい、
お祭りがですね、10月1日から10月9日まで、
ええ、
あのまあ、今年もちょっとあのコロナなのでちょっとあの一部あの変更して、
なるほど、
だから本来やったらその花笠が出たりですね、あと神社でいろいろな奉納ですね、音楽の奉納があったり、はいはいはいはい、おみきの振る舞いがあったり、
はい、
するんですけども、それらは全部中止になりまして、おみこしがですね、10月9日の、ま、朝からあの向こう3基あるんですね、おみこしが、それでその伏見桃山地域を回るおみこしが2基、
うん、
立花会とあの小引町っていうところがあのおみこし担がれるんですけども、うんうん、それもあの今年はもう今の時点では、この放送の時点ではおみこしがもう神社に帰ってるところですけども、担がずにあの台車に乗せてあの押していくと、 あんまりその人でほんまに担ぐと声を出してということなんで、あのそういうことでやられるということで、
うん、
だからこれ調べてみると、あの五合部神社というのはもう1200年以上前にできてる神社でして、
うん、
それからあの花笠の出して、まあ、いわゆるあのおみこしが通るとか、あの神さんが通る前の、 あの前触れとして、まあ、提灯行列があったりなんかするんですけども、うん、あの花笠で祝うんですね、地元の民衆が。それはあの室町時代からあったと。
はあ、そんな前からですか。
600年ぐらい前からあったということなんで、
へ
え、すごいあの歴史なんですよ。
そうですよね、はい、なかなか600万年前からってあんまりないんじゃないですかね。
うん、それでそれがまあ 今でも引き継がれてて、花笠が各町内で花笠を作って、まあ、本来やったら1日の日と8日の日ですね、おみこしが出る前の日、全部あの五合宮神社、我々はあの地元 あの人間は五合宮さんとか五根さんとか言うんですよ、愛称を込めてね、はいはい、五合宮神社、五合宮神社に各町内でずっとその行列をしていって、あの魔法能というか本殿にお参りすると。
はあ、
それからあの9日、今年でしたら9日の朝から猿田彦っていう団体が時代の衣装を着て行列をしたり、それからあの神社内で武者組って言ってあの甲冑をずっと飾ったり、いろいろな、あのそれからあとおじごさんの行列だったり、いろいろ朝からずっといろいろあの
やるんですね。
はい、
はあ、
武者行列とかそんなのがあったり、中国 行列ですね、あとはおみこしが出て、あのもう一期はあの向島の界隈をずっと回って五合宮に帰ってくると、
うんうんうん、
実際その徳川家康の千姫のために作った千姫神輿というのがありまして、それが日本一重たい神輿やと、
は
い、いうことで自慢なんですけども、もう担げないんですね、重たすぎて、
はい、
それであの昭和37年ぐらいに今の担いでるおみこしをあの新しく作って、それであ
軽量化したんですか。
はい、
は
それで新しいみこしを作ってあの今担いでるという、まあ、そこに神さんをね移してもらって、それで神さんが乗っ取られるみこしで町を中を練り歩いて、その町にあの幸せって書いてあの、まあ、神さんが身行きをされるっていうんですけども、
はいはいはい、
その幸せを振りまいたり地域を
あ
の清めたりして、
はいはい、
それで最後、まあ、神社に帰られるっていうことですね。
なるほどね。それはコロナ禍でやっぱりお休みされたんですか。
はい、あのだから3年ぶりですね。
3年ぶりですね、
はい、だからもちろんあの お祭りっていうかその神事事は神社の中で粛々と行われてるんですけども、うんうんうん、それに付随するあのおみこしの巡行であるとか、うん、花笠行列であるとか、そういうのはあの禁止というか中止されて、
なるほど、ね、
で今年はちょっとその中止したり形を変えたりしてやりましょうということになって、もう今日のもう先ほど終わったぐらいかなっていう感じ、ちょうど今あの本殿に入っていってるぐらいかなということで、みこしはあの 門から本殿まで約300-400メートルは担ぐということ
です。あ、そこは担ぐんですね。はいはいはい、これ屋台とかも出るんですか。
はい、いや出ます。
じゃあ子供とかいっぱい来るんですね、きっとね。
そうですね。そこも桃山城と一緒で私らの子供の時の遊び場でしたよね。
思い出の地なんですね。はい、じゃあ今年、まあ今こと9日ですから、はい、終盤ですけども、はい、楽しみですね。
そうなんですよ。いろいろ、まあ、リング雨あったり、その今だったら考えられませんけど、ひよこ釣りとかね、
はい、今はちょっとね、そう今はちょっときついですけどね、うん、昔ありましたよね、
うなぎ釣りとかね、はい、ありましたけども、それとかいわゆるお化け屋敷、はい、お化け屋敷の前はなんかの見せ物小屋みたいなのがあって、私の小学校の時は
あの頃はまだあったかもしれない
ですね。ありましたね。
当時はね、うん、まだあったでしょ、はい、そういう思い出が詰まった、
そうですね、思い出が詰まったところですね、五穀神社 のお祭りっていうのは。
でも久しぶり、3年ぶりに開催できてよかったですね。まずは、はい、なんかこう少しずつ、以前に、はい、コロナ前に戻ってきてる感じですね。
そうなんですね、
はい、まあよかったですね、はい、私もちょっと時間あれば伺いたいと思います、はい、
ぜひぜひ行ってください。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、それでは今日も会長といろいろと楽しくお話しさせていただいたとともにですね、今日もたくさんのことを学習させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月ですね、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは皆さん、今週もお疲れ様でした。また来週お聞きください。ありがとうございました。
さよなら。笑った頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った「やり直せないし」